以前にもご紹介したことがある言葉でありますけれども、あるクリスチャンの方がですね、以前インタビューでこのように自分の信仰について答えて、印象深いことを答えておられました。どういう言葉かと言いますと、私は試練から逃げるために信仰を持ったのではなく、試練に立ち向かう力をいただくために信仰を持ったのですと。私は試練から逃げるために信仰を持ったのではなく、試練に立ち向かう力をいただくために信仰を持ったのですと。この方はですね、試練というものを逃げるべきものとして受け止めていないんですね。むしろ立ち向かうべきものと、そう受け止めてらっしゃる。まあその姿勢にですね、私は聞いていて強いインタビューを受けたことを思い出すんですね。確かに私たちは信仰というものを逃げるためのものではなくて、立ち向かう力をもたらすものとね、そう受け取ることができたならば、私たちの生き方も随分大きく変わっていくだろうなと、そう思わずにはいられませんでした。今日皆さんとご一緒に開いております、このネヘマ記の6章ですけれども、まさにそのようにしてですね、立ち向かう信仰というものを表している一人の人、すなわち、ネヘミヤの姿があります。年代はいつ頃かと言いますと、紀元前5世紀ですから、まあ、大体今から2400年ほども前のことであります。彼はこの時、ペルシャ帝国のですね、占領地からですね、帰還してきたユダヤ人グループのこのリーダーでありました。そして、エルサレムの壊れた城壁をですね、建て直すという、困難な再建作業に取り組んでいました。しかし、その再建がですね、自分たちにとっては利益を脅かすものだとね、周りの敵対者たちは思ったわけであります。そこで多くの妨害がですね、起きるわけですね。で、それが今まで5章までのところで見てきたわけですけれども、そして今日のところでついにですね、工事が佳境に差し掛かるんですね。でそうするとですね、妨害をまたさらにこうエスカレートするというか、あからさまになるんですね。けれども、ネヘミヤはですね、信仰を持ってその妨害に立ち向かっていき、対処するわけです。そして、ついに記録的な速さで再建が果たされたわけですね。では、何がそのような偉業を可能にしたのでしょうか。ネヘミヤは、どのように信仰を用いてこの試練に立ち向かっていったのでしょうか。ご一緒にこの聖書から今日も信仰のヒントをですね、いただいていきたいと思っておりますが、早速聖書の記録をもう一度見ていきたいと思います。この6章ではですね、大きく分けて3つのですね、妨げが記されております。まず1つ目の妨げから見ていきたいと思いますね。だんだんこうエスカレートしていくんですけどもね、1つ目は1節から4節であります。さて、サンバレテ、トビア、アラブ人、ゲシェム、その他の私たちの敵に、私が城壁を築き直し、破れ口が残っていないことが伝えられた時のこと。ただし、まだ門には扉を取り付けていなかった時のことである。サンバレテとゲシェムは、私のところに使いを起こしていった。さあ、斧の平地のケフィリムで会見しよう。彼らは私に危害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに死者たちを使わしていった。私は大工事をしているから下ってはいけない。私が工事をそのままにして、あなた方のところへ下っていったために、工事が止まるようなことがあって良いものだろうか？彼らは同じようなことを四度も私のところに行って起こした。それで私も同じことを彼らに答えた。ここで城壁の再建に反対していた勢力としてですね、サンバレテ、トビア、ゲシェム、その他の人たちというのが書いてありますが、彼らはネヘミヤとですね、会談しようとね、申し出てくるんですね。なぜですね、会談をして、ネヘミヤを呼び出そうかと、したかと言いますとですね、一度 城壁が完成して門がバターンとこう閉められてしまうとね、もうこれは外から手出しができなくなってしまうからですね。今のうちしかないということなんです。それで友好的な話し合いを装ってネヘミヤを誘い出して、まあ、彼を捕らえるとかね、あるいはこう賄賂をですね送って買収しようとかね、まあそのようにしてこの計画をですね、債権を頓挫させようと考えていたわけでありますが、幸いなことにネヘミヤはもちろん彼らのそういう狙いを見抜いておりました。で、こういうふうにね、3節で答えるのは、私が言ってね、工事が止まるようなことがあっても良いだろうかっていうね、そういうふうに言っております。皆さん、これはね、とてもこう、知恵深い答え方だなと思うんですよ。ネヘミヤはですね、お前たちは何か企んでいるだろうとかね、よからぬ思いがあるだろうとか、そういう敵対的なですね、否定的なそういう言い方をしてないんですね。かといってこう、分かった分かったって妥協してるわけでもないんですね。これはですね、こう、いわゆる下心を隠して表面的な友好をね、装ってくるような人たちいますよね。そういう人たちに対してはとてもですね、有効な答え方だなと思うんですね。私たちはですね、相手の意図が見えすぎて分かることが時にありますけどもね、だからといって自分の方から対立をね、生み出すとか、煽るとかね、そういうことをする必要は全くないんだということです。ただ、相手の意図と本心というものは正しく理解して、できるだけ刺激しないように振る舞う。それでいながら、安易にですね、妥協や迎合もしないというね、まあ、そういうですね、一貫性のある態度を私たちは取っていくということが大事ですね。実際、ネヘミヤはですね、今日の箇所を見ていてわかるように、自分の方から問題をね、エスカレートして悪化させるようなことは決してしないんですよ。相手がですね、ですからやり方を変えてくるわけですけどね、それまでは淡々とですね、4回もね、同じように答えるわけです。もういい加減にしてくださいとか、そういうふうにならず。私は行って工事が止まることになったら、そういうことはあっていいでしょうか？これはね、ペルシャの王様から許可を受けていることですからね。いいでしょうか？そういう答え方を淡々とですね、繰り返すわけですよね。こういうですね、冷静なあり方というのも、ネヘミヤのこの信仰のなせる技であるということが、後からこう明らかになっていくわけですけれども。さあ、しかし、さすがにですね、4回申し出て4回とも同じようにですね、断られたということで、サンバラテラもさすがに、自分たちの意図はね、バレているんだなとこう気づいたわけです。でそこで、2つ目のね、妨げに1段階こうギアを上げていくんですね。彼らの方からエスカレートさせるわけですけども、それはどういうやり方かというと、脅迫するというね、やり方であります。5節から7節。サンバレテは5度目にも同じようにし、赤いものを私のところによこした。その手に一通の開封された手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間で言いふらされ、またゲシムも言っていることには、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでいて、そのためにあなたは城壁を築き直している。この噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。またあなたは預言者さえ立てて、ここユダには王がいると自分についてエルサレムで宣言させようとしている。今にこのことは王に聞こえるであろう。さあ来なさい。一緒に相談しようと。5回目にね、ネヘミヤのところに来た使者はですね、手にこう封をしていない手紙を持っていたってね、書いてます。五節にね。これ封をしていない手紙っていうのはですね、みんな誰でも見てるぞっていうことなんですね。だから劇文のようにですね、いろんな地域にこのコピーを撒き散らしてやったんだぞと、そういうふうなですね、ことを言いたいわけなんですよね、暗にね。で、その内容はっていうと反逆罪ということをネヘミヤに着せるためでありました。お前たちはペルシャの大王に反逆を企んでいる。あの城壁の再建をそのためにしているんだと。そして、かつてそうだったように、ネヘミヤが今度は王様にね、なって宣言しようなんてことも企んでいるんだと、そういうことを言ってくるわけでありました。で、実はですね、この反逆罪と非難はですね、ユダヤ人たちにとっては一つのこの急所でもあったんですね。なぜかというと、この時代からだいたい150年ぐらい前にですね、ユダヤ人たちは、 実際にこのペルシャ帝国の前のバビロン帝国にですね、抵抗して戦ったというですね、そういう歴史があるからであります。滅ぼされる直前にね、抵抗して戦ったという歴史があるわけ。150年前ですけどね。で、しかし、今はね、その後のペルシャの時代ですから、ペルシャと戦ったわけじゃないんですけれども、でもね、あの連中はね、昔は敵だったんですよ、と。そう言われるとね、一定のこの効果があるわけであります。で、聞いた側として、そうか。昔そういうことやったんだったら、またやるかもしれんな。疑心暗鬼にこうなってくるわけですよね。私たちもですね、過去のそういうですね、争いのこの経験っていうのはね、引っ張り出されてくる。蒸し返されるっていうね。これ、心中穏やかではなかなかいられないんじゃないでしょうか。あの人たちは昔、これこれのことをしたんですよ。いつまで経ってもね、忘れてもらえないで、そういうふうに責められる。で、皆さん、そういうふうに責められるとどうですか？いやいやいやいや、それは違います。これこれです。反論したくなるんじゃないでしょう。しかし、実はそれこそが相手の思うツボなんだということですよね。ある解説者がそれをですね、次のようにこう語っているわけでありますけれども、どういう言葉かというと、こういう言葉であります。私たちは批判者の非難に一点一点答えようとする誘惑に駆られますが、実は彼らに対して自分を正当化させようとする批判者らのゲームに乗せられているのです。一点一点ね、それは違う、これこうでこうでってこう反論したくなる、誘惑に駆られるんですが、でもそれがね、もう相手の、考えているゲームなんだ。反論すると私たちはそのゲームに乗せられてしまうんですね。挑発しているわけです、私たちは。ですから、私たちは向きになって自分のね、正しさを証明したくなってね、反論すればするほどね、来た！その瞬間をですね、彼らは待っているわけであります。なぜかというと、私たちは反論するとですね、彼らのもうペースに私たちをですね、引きずり込んでいけるわからですよね。そして私たちがついね、不用意なことを言うと、ああ、出た出た。上げ足を取ったりですね、やっぱりだとか言ってね、非難して、傷ついていくことになるんですね。特にですね、これが、顕著なのはインターネットの世界ですよね。SNS で頻繁にこう炎上ということが起こりますけれども、まあ、私もインターネットをよく利用している中でですね、見ていて思うのは、もうほとんどの炎上っていうのはですね、相手にね、反論したくなる誘惑をこう抑えきれなかった時にですね、それが原因で起こっていると思いますね。もう相手のペースに持っていこうとする、ね、批判が来た時にですね、ついこう反論してしまう。それですね、上げ足を取られて、こんなこと言った。そして、ガーッとこうね、火のように広がっていってしまうわけですね。ですから、私たちは、こう批判に対してで反論をするという、その時点ですでに相手のペースにですね、乗せられているという、そういう自覚が必要だと思いますね。ですから、特に今の時代を生きる私たちはですね、こう、あえてこう、スルーするというね、スルー力が試されている時代でもあると思うんですね。で、そういう観点から見ますとですね、このネヘミヤは実に巧みに返事をしていることがわかりますよね。8節からのところですが、その返事です。そこで私は彼のところに人を使わせていった。あなたが言っているようなことはなされていない。それはあなたが心の中で勝手に考え出したことだと。これらのことは皆彼らの工事に対する気力が落ち、工事は中止されるだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ、今、どうか私を力づけてください。ネヘミヤはですね、いちいち相手の批判にね、直接反論はしていませんね。あなた言っていることは根拠はない。それはね、こうでこうでこうだからなんてことを言わないんです。ただ、それは捏造に過ぎません。事実だけを述べて、それ以上はもう何も言わないんですね。でもね、不安だったと思うんですよ。こういうふうにね、言われて、この先どうなってしまうんだろうか。あるいはまたこういう答え方をね、して、大丈夫だろうか。相手に言いまかされてしまってね、 負けたっていうことになるんじゃないだろうかとかね。まあ、そういう恐れの感情っていうのがですね、こう、おそらく湧いてきたと思うんですよね。でも、ネヘミアはですね、そういう恐れの感情で物事を判断しなかったということです。神様を信じる信仰者として生きるということの一番大きな恵みはですね、こういうふうにこう、恐れに勝利できるようになるということかなと思うんですね。それはですね、恐れはもう何も感じませんっていうね、一切感じなくなるということじゃないんですよ。恐れは感じるんです。不安は感じるんです。でもね、その恐れや不安にこう、打ち負かされてしまうっていうことはなくなるんですよね。恐れに支配されるんじゃなくて、むしろ恐れの方を支配して、恐れにこう勝利するという道が開けてくるわけであります。それはどういうふうにしてもたらされるかと言いますと、聖書はですね、神様というお方を恐れるということによってなんだとこう語っていますね。例えば次のような箇所にそのことは書いてあります。詩篇の34篇の7節と9節でありますけれども、詩篇の34篇7節と9節をお読みいたします。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主を恐れよ、主の生徒たちよ。主を恐れる者には、乏しいことがないからだ。この聖書箇所にはですね、主を恐れるということが試練からの脱出の道であるということがですね、力強く語られていますね。でも、ちょっと聞くと不思議かもしれませんね。なぜ神を恐れるということが人を恐れるということから私たちを解放してくれるんだろうかと。それはですね、相手よりも大きい力を味方につけられるからですよね。相手より大きい力を味方につけられるんです。神様を恐れるときにね。例えばこう小さい子供がいたとしてですね、ガキ大将のような腕っぷしの強いですね、いじめっ子がいてね、意地悪をいつもされている。怖い思いをする。恐れている。で、その時にですね、子供にどういう解決の道があると皆さん思いますか？二つあるかなと思うんですが。一つはですね、相手にこう屈服するという、そして言いなりになるという道ですね。これはですね、手っ取り早く恐れをですね、取り除くことができるわけですよ。ですから、効果があるように見えるんですけれども、しかし一つの大きな問題はですね、自分の良心を殺してしまうということですね。良心を押し殺してね、はいはい、従う。で、そうすると長期にわたってですね、心に深刻な問題を引き起こすことになります。ですから、目先のね、苦痛を避けようとして、もっと大きな苦痛をですね、呼び込んでしまうという、実に皮肉な状況に陥ってしまうわけですね。じゃあ、もう一つですね、子供が取れる道は何かというと、それは親に相談するということだと思います。親は自分の痛みを理解してくれるだろう。必要な助けを与えてくれるだろうと信じて、あのね、真実を打ち明けていくんです。すると親はその痛みを理解して子供に寄り添ってくれる。そして必要な助けを残すところなく与えてくれるでしょう。そういう親が共にいてくれるのならば子供はもう恐れるということから解放されていきます。そして、そのような親がついていると分かったら、まあ、いじめている相手もですね、それ以上は手出しができない。そういうふうになるわけですね。親の存在があるということを意識してね、恐れるように、向こうの方が恐れるようになるからであります。私たちが神様をですね、恐れて生きるということは、このね、後者の道を行くということであります。目の前にいる相手を恐れるんではなくて、その相手の上に立っている方をね、その相手をも支配しておられる神様の方を恐れるようにするんですね。神様の前にまずへり下って、その神様を信頼して歩むようにすると。そうするとね、不思議なことに目の前の相手に対する 恐れの思いがですね、だんだんとこう和らいでいくわけです。私たちは恐れというものに囚われてしまいますよね。ぎゅーっとね、心が締め付けられるような感覚を味わいますよね。フリーズするっていうかね。そしてこうもうネガティブに悪い方に悪い方向にね、そういう方向にこう陥って考えてしまいますけれども、でも神様の方を向いて神様を恐れるということをですね、実践していくとですね、そういうこうギューッとね、締め付けられるようなネガティブな感情から徐々に解放されていくことができるようになるということですね。ここで大切なことはですね、ネヘミヤは確かに毅然とした態度を取ったんですけれども、それでね、恐れがもうきれいさっぱり一かけらも残さずに消えちゃったかというと、そういうわけではないですね。サンバラテに対して自分が取った態度はあれでよかったんだろうか、正しかったんだろうかってね、後悔のような思いが出たかもしれません。あるいは、未来に対してね、こう答えたけど相手はどう出てくるだろうか、もっと過激なことするんじゃないかとかね、不安がちらつく。そんな中でもネヘミヤはですね、リーダーとして孤独だったと思うんですよね。まあなぜなら一般的にリーダーっていうのはね、人から頼られる存在であってね、人を頼る存在じゃないと。リーダーっていうのは人から頼られるもんだ。リーダーが人を頼っている、それはリーダーじゃないとこうね、みんな思っているわけであります。ですからリーダーはですね、自分にこう課せられた重荷というものに耐えかねていくんですね。そして、心と体のバランスを崩していくこともあります。ネヘミヤもそういう危険がありました。なんといってもね、彼の決断一つで、数千とか数万の人たちのね、運命が変わってくるわけですよ。ものすごい重圧だったと思います。それでも、ネヘミヤは幸いだったなと思うんですね。それはね、9節の最後に祈りの言葉が書いてあります。ああ、今、どうか私を力づけてください。神に向かって祈ることができたんですよ、彼は。ああ、今、どうか私を力づけてください。とっても短い祈りですよね。でも、率直な祈りじゃないでしょうか。ああ、今どうか私を力づけてください。これはね、私はもう力を失いかけてますよと。恐れているんですということを率直に告白していますね。まさに、いじめっ子がいて、そのいじめっ子に対する恐れの思いが湧いてくる子供のような、そんな自分なんですと。そう感じているわけです。で、そこで彼はですね、そういう相手に、彼逃げられるように言ってんじゃなくてね、そういう相手に立ち向かう力を与えてくださいと願い求めてますね。今日のお話の最初にですね、インタビューを、こんなインタビューを聞いたとご紹介しましたが、あの信仰者の方と同じであります。試練に立ち向かう力が与えられるために、力を得るために私は神様を信じたんですと。皆さん、こういうふうに祈ることができる人って本当に幸いだと思います。私たちは人生の中でもうこの先ですね、出口が見えない。袋小路に陥っている。そういうふうに見える時ってありますよね。でもそういう時でも常に脱出口があるんです。神様に。私たちは人生で行き詰まって途方に暮れない時があるかもしれませんけれどもね。誰も私の言うことを聞いてくれないと思うことがあるかもしれませんが、そんな時でも思いの丈を打ち明ける相手がね、ここにいる。神様はいつも共にいてくださる。私たちは、信仰者はですから祈りを捧げる誠の親をいつも持っている。いつも共に歩んでくれているお方がいるんだと。まあそういうことね。でそのことはですね、人をこのように強くするんだということでありますね。さあ、そうしてですね、第二の妨げも無事乗り越えることができたネヘミヤでありまして。しかし、間髪入れずにですね、最後の妨げがやってきたわけでありますが、10節から14節をお読みします。私がメヘタブエルの子、デラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっていた。そしてこう言った。神の宮、神殿の中で会い、神殿の戸を閉じておこう。彼があなたを殺しにやってくるから。きっと夜分に殺しにやってくる。 そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が神殿に入って生き続けられるだろうか。私は入らない。私には分かった。今彼を使わしたのは神ではないと。彼がこの予言を私に伝えたのは、トビアとサンバルテが彼を買収したからだと。私が恐れて言われるがままにして罪を犯し、私の悪評が立って私がそしられるようにするために彼は買収されたのだった。我が神よ。トビアやサンバルテのこれらの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアや、その他の預言者たちの仕業を覚えていてください。この妨げはですね、前の二つの妨げと全然性質が異なっていることにお気づけでしょうか。それはですね、城壁のこの外からやってきたんじゃなくて、城壁の中からやってきたわけですよね。シェマヤという人はね、これユダヤ人です。ネヘミヤの同胞なんです。仲間なんです。彼の提案というのはですね、まあ平たく言いますと、あなた暗殺されるかもしれないから、神殿に隠れたらいいんじゃないですか。神殿を隠れ家にしたらいいんじゃないですかというものであります。まあ一見すると明暗に思えるんですよね。しかし大きな問題がありました。それは、神殿に入ることができるのは祭司だけだと限定されていたからであります。ネヘミヤは祭司ではありません。政治家ですよね。ですから、このネヘミヤがですね、もし恐れに囚われて神殿の中に入るとですね、ユダヤ人からですね、言われてしまうわけです。あの人はね、神殿を全然大切にしないでしょう。でも私たちには、城壁を大切にしなさい、直しなさいって言ってくるよね。これ矛盾じゃないですかと、そう言われてしまうわけですね。ですから、ある解説者の言葉を借りると、これはですね、ネヘミヤ自身の誠実さをですね、攻撃している。彼の誠実さをですね、直接的に攻撃しているんだと、こう言うんです。もちろんね、そういう意図は隠されていて、表向きはあなたのことをとっても心配しているんですよ、というふうなですね、なりをしているわけです。それでいながらネヘミヤの生命線であるところの神を恐れて生きていくということをね、まあ、巧妙にこう、剥ぎ取ってしまおうとね、しているわけですね。こういう経験というのは何もですね、このネヘミヤだけのものではありませんで、現代に生きている私たちも経験する可能性があるものです。それが最も典型的に現れているのはですね、聖書の中で、マタイの4章ですね。イエス様にサタンが近づいてきたあの場面であります。悪魔が近づいてきた場面であります。イエス様はこの時ですね、40日間にも及ぶ長い断食を終えて、まあ、空腹の極地で、体力的にはもうどん底の状態でした。悪魔はそのような機会を捉えて、次のような三つの誘惑を行うわけであります。一つ目は、あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。食べ物。二つ目、あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。神を試すということ。三つ目は、もしひれ伏して私を拝むなら、これ、まあ、すなわち世界をすべてあなたにあげよう。支配ということへのね、誘惑であります。で、こうした悪魔のですね、言い方っていうのはですね、全然敵対的じゃないですよね。見かけ上ね。掴みかかってくると襲いかかってきたってんじゃないんですよ。もう実に平和的に。あなたのことを思って言ってるんですよ、と。そういう装いをしているんじゃないですか。お腹空いたでしょ、パンがいるでしょ。ね、あなたのことを思って言ってるんです。でも、その隠れた意図はですね、イエス様を神様から引き離してやろうというね、そういう意図があるわけであります。要するに、あなたはね、神なんかなくたってね、十分一人でやっていけるでしょ？力があるでしょ？あなたはそれだけの力があるんですよ、と。そういうふうに悪魔は言うんですよ。こういうふうにね、神と人との間を、関係を裂くということ。 人を神様から引き離すということはね、これが悪魔の基本的な戦略ですね。そのことを私たちは今日しっかりと覚えておきたいんです。今日の箇所でこのサンバラテがネヘミヤに対して仕掛けている三つのですね、揺さぶりもまさに、そうですよね。神様を恐れて、神様の力に信頼して困難に立ち向かうんだと。それはネヘミヤにとってね、もう生命線でした。その生命線を彼はですね、ズバッとこう断ち切ろうとするんです。で、これと同じような揺さぶりは私たちにも起こり得ますね。表向きはあなたのことを理解し心配しているんですよ。そういうなりをしてくるけれども、実際は私たちを神様から引き離して自分の方に近づけようとしている。もしかするとこれはそうではないだろうかと。私たちはそのことを十分にね、意識して備えていなくてはならないと思いますね。まあ、幸いなことにネヘミヤはですね、そういう彼らの意図を見抜くことができまして、誘いに乗ることはありませんでした。ネヘミヤは、このような時も過剰に反応をすることはありませんでしたね。ただ淡々と、私はそのようなことはしない。そう冷静に答えるのみでした。そして、代わりにですね、お前たち出て行けってね、罵ってですね、絶好だなんていうことを言ったかというとそうじゃなくて、14節にありますね。祈るんですよ、また。彼らの仕業を神様、覚えていてくださいと。これは神様にね、報いをお任せする、委ねるやり方です。私たちはどうでしょうか。自分に悪意を持って近づいてくる人を見たりですね、あるいは自分が攻撃をされたりするとね、自分でやり返したくなるんじゃないでしょうか。あるいは、相手に対してですね、もうあの人は信用できない。不信感を溜め込むとか、あんなことするなんてって恨みの思いをね、もうふつふつとこう溜め込んでしまうってね。そういう場合が多いんじゃないかと思うんです。ネヘミヤはね、そのことを分かっておりましたので、神様にそのことを覚えておいてください。記憶しておいてくださいと。そうやって祈るわけですね。自分の恨みとか不信感をですね、神様にもう肩代わりしてもらうんです。代わりにね。神様が記憶していてくれればそれでいいですから。そうやって祈っています。で、そうやってね、彼は不信感とか恨みとかをね、自分の中には溜め込まないんですよ。スッと神様にね、委ねる。だって神様はね、人間の裁判官って偏りがありますけど、エコひいきもありますけど、神様は完全に公平な裁判官ですよ。ですから、神様が必要ならね、あの相手にふさわしく裁きをつけてくださいと、もうお任せしているということですね。これもまた信仰を持って生きることの大きな恵みだと思うんですね。私たちの心にですね、どっかーっとこう重くのしかかってきそうなね、ネガティブな感情っていうのをね、こうして、こう祈りにして、神様にぶつけてね、もうそのこういわゆるネガティブな感情そのものを神様に委ねることができるんだということなんですね。皆さん、私たちの周りにいる人々を見ると、そういうですね、こう、負の感情をね、ない人っていないと思いますね。で、それをですね、どこにも吐き出すことはできないでね、溜め込んで、苦しんでいるっていうね、そういう現状があるんじゃないでしょうか。だからこそ私たちはそれを溜め込むんではなくて、神様に吐き出して委ねてしまうということが大切ですね。で、そうするとね、神様に委ねたんだからと。大丈夫なんだから。心をね、その分少し軽くすることはできますよ。もちろん、一朝一夕でそれがパーって消えてしまうわけではないですけれども、今日も委ねます。明日も委ねます。繰り返し神様に委ねる祈りをしていくとですね、やがてその負の感情がね、ああ、完全に消えているわ。自由にされているわ。気づく時が来るわけですね。ネヘミヤがここで行っているのはまさにそのような祈りだということです。そしてですね、ついに歓喜の瞬間が訪れるわけであります。15節から。こうして城壁が50日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、周囲の国々の民は皆恐れ、大いに面目を失った。 この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。彼らがですね、完成させた城壁っていうのは、周りがだいたい 2.5 キロで、高さがですね、5メートルから6メートルにも及ぶような、この本格的なものでありました。この写真だけを見ますとですね、この階段状の部分の上に乗っかっている部分が、ネヘミヤの時代に作られた城壁だということは発掘で分かっております。で、周囲 2.5 キロのですね、大体何割ぐらいが壊れていたかっていうのはもちろん分かりませんけれども、仮に半分ぐらいだとすると、1000メートル以上ね、の長さにわたってね、2メートルから3メートルの石垣を作るんですよ。で、それを2ヶ月足らずで積み上げたわけであります。で、この発掘の写真を見ます。石一個一個はですね、どれぐらい大きさがあるかって、だいたい小型冷蔵庫ぐらいの大きさがあるなと思うんですね。ですから、多分100キロは下らない重さだと思うんですね。ですから、一人ではもちろん持ち上げられないので、数人で担いでですね、それをですね、何万個もですね、積み重ねていく。そうやって城壁は再建されていったわけです。途方もない労力が必要だったと思います。ですから、それを52日間で達成したというのは間違いなく偉業であったと、そう思うんですよね。言うまでもなくですね、こうサンバラテなど妨害していた側はですね、こういう事態は全然想定していなかったわけですね。もうあの連中は力もないだろうと見下していた。しかし、そういう偉業を彼らが成し遂げたと知ったときに、これはただことではないな。彼らの神が彼らを助けているんだ。そうとしか思えないと。そういうふうに感じたっていうふうに聖書はね、書いております。私たちも時にこのようなですね、勝利を味わうことがありますが、しばしばですね、こういうふうにですね、それぞれの力は弱いんですよ。また素人なんです、みんなね。クレーンがあったわけでもないし。素人の集まりだったんです。でもね、小さいそういう力が協力し合ったの。協力し合って集まった時に大きい力になったということですね。それぞれ分担がありましたね。この部分はこの人、この部分はこの人。それぞれが与えられている持ち場を忠実に守った。そして自分に与えられた使命を果たそうと、そこだけにですね、集中したんです。多分ね、作業してるときね、他の人の、なんていうか問題とか、足りないところは気づいたと思うんですよ。あの人遅いんじゃないか。ああいう積み方じゃダメなんじゃないか。いろいろ言いたくなったと思います。でも、そういう指摘して相手の息を削ぐっていうことにね、心意気をくじくことにですね、時間を費やさないんですよ。むしろ、あ、足りない。じゃあ自分が行って助けてあげよう。あ、もうちょっとあそこああやった方がいいな。じゃあ自分が行って、教えてあげよう。そういうふうに足りないところがあれば協力し合ってカバーするんですね。問題点があれば知恵を出し合って助け合うんです。足を引っ張り合うんではなくて、みんなで手を差し伸べてみんなで引っ張り上げる。民がそういうふうにしたからこそ大きな勝利が生まれたんですね。教会というところは、そのような助け合いをですね、世に対して示していく、そういう共同体だということです。残念ながらですね、このような偉大な勝利の陰で、完全なしかし民は一枚岩とは言えなかったということをまた今日の聖書の箇所は最後に記しております。そこを見て終わりたいと思いますが、17節。またその頃ユダの有力者たちはトビアのところに頻繁に手紙を送っていて、トビアも彼に返事をしていた。それはトビアがアラフの子シェカンヤの婿であり、またトビアの子ヨハナンも、ベレカヤの子メシュラムの娘を妻に迎えていたので、彼に誓いを立てていた者がユダヤの中に大勢いたからである。さらに彼らは私の前でトビアの善行を語り、彼に私の言うことを筒抜けにしていた。トビアは私を脅すためにたびたび手紙を送ってきた。城壁の外にいて彼らを妨害していた側のトビアと、城壁の中にいた一部の人たちがつながっていたということが書かれております。で、これを見るときですね、 たとえ皆が一致して良い働きをしているように思えるときでも、完璧に一致するということは極めて難しいんだなということを、私たちに聖書は語ってくれていますね。まあ、他でもないダビデ王もですね、実の息子のアブサラムからクーデターを受けて、一時的に王宮を追われるというような痛みを味わったと聖書に記されています。ダビデというのはイスラエルの歴史の中で一番偉大な王。そういう彼でさえそういう経験をしています。とすれば私たちもそういう経験をするようなことがあったとしても、ある意味では驚くことではないかなと思いますね。皆さん、イエス・キリストの12人の弟子の中にもですよ、後にイエス様を裏切るイスカリオテ・ユダがいました。今日の御所でもね、皆が一致して汗を流して、自分たちを守ってくれる城壁を直している最中に、敵と内通している人がいたんだと。人間というものは、かように罪を抱えた存在であります。人間が問題から完全に自由にされるということは、天に帰った時にだけ起こる。私たちが地上にある時に、私たちは問題というものに直面させられるんですね。で、皆さん、今日の教訓を思い出してください。恐れる必要はないんです。問題があるということが問題なんではない。むしろ問題を恐れてしまって、問題に圧倒されて支配されてしまうということが問題なんです。トビアと内通しているですね、人たちの行動ってネヘミヤにはもう分かっていたようですね、ここを見ると。でも、ネヘミヤはですね、その人を裏切り者だって言って責め立てたり、あるいは追放したり、そういうことはしませんでした。心を痛めました。でも問題を主に委ねて、彼らが自分から気づくようにと、行いを改めていく時間を与え、どうすべきか、思慮深く考えました。短期的にズバッとね、問題を解決しようと、それが必ずしも、真の問題解決につながらないということはあるわけです。私たちは先のことはわかりません。神様にはしかし神様のご計画があるんです。ですから私たちは、目先のことだけで動かないようにすることが大事ですね。今日の聖書箇所を教えている最も大切なメッセージは、恐れに支配されないようにということです。そのためには、まず神様を恐れる。神様を大切にするということ。聖書はそう語っています。あなたはいかがでしょうか？あなたは何を恐れて歩んでいらっしゃるでしょうか？今、祈りの中でそのことを自分自身に問いかける時を持ちたいとそう思います。一言お祈りいたします。